こんにちは、根付作家の桜井美希です。ラジオギャラリー第18回は造形作家の長島真也さんです。長島さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の収録なんですけれども、ギャラリー花影賞で7月の24日から8月1日まで開催されています東京でのデビュー展になるんですけれども、変音動物というタイトルの展示が今行われています。で、そちらの会場で今日は収録をしているんですが、まずこの変音動物というタイトルはどういったところから？
小さい頃から爬虫類とか魚類とか両生類、その変音動物と言われる動物がすごく好きで、今回はその好きなものを作ろう。
子供の頃から何かこう粘土で作るとか、そういうのはされてたんですか？
はい、夏休みの自由研究の工作っていうので紙粘土を使ったりして何かものを作るっていうので、そうですね、その頃は魚が好きだったので、
魚の方が、
はい、魚を紙粘土で作ったりして、うんうん、ちょっとジオラマのようにしたりはしてましたね、うん、
でそれからどんどんもっとこう爬虫類の方に。
そうですね、まあ、恐竜ももちろん
ずっと好きで、
好きで、まあ、それも作ったりもしてたんですけど、うん、思い返せば幼稚園の頃から絵が好きでっていうのから始まり、うん、図画工作の時間が一番好きだったというので今まで来てますね、うん、はい、なので作るっていうことが
自然
に出てきたという。
でそれが今までもずっと続いてると、
はい、そうですね、
作るのが好きで、
はい、爬
虫類とか両生類が好きで、
はい、
それがこう合体しているというか、
やっぱり個展をするときにいつも考えるのが原点回帰っていうのをいつも念頭には置いているので、本当に自分の中で何が作りたいのかとか何が一番好きなのかっていうのを毎回考えて、まあ、古典という一連のこう一つのまとまったテーマで出すというのを決めているというか、まあ、やろうと思うので、今回はその一つの、まあ、結果というかそういう形になったのが今回ですね。
展示中の作品を手元にいくつかお借りしてきてるんですけれども、今私が、見せていただいてるのが、イグアナの作品なんですけど、こちらタイトルは、
ボスというタイトルです。
どうしてそのタイトルに？
ボスっていうのはその大将という、まあ、意味なんですけど、そのイグアナの大将という、意味を込めてボスという。
なるほど。確かにね、体つきとかゴツゴツしてて。
そうですね、本当に男性的なフォルムを意識して作っていますし、その中でもより男性的というか大将のイグアナというイメージでこの作品は作りました。
もう一つお借りしてるんですけれども、こちらはですね、これがちょっと面白くて、肩から上は女性で、肩から下、足まで尻尾も生えてますね、爬虫類という不思議な作品なんですが、
はい
はい、こちらはタイトルは？
タイトルはネイルケア、爪の手入れをしている様子を。
あ、確かに爪が綺麗ですね、
はい、
どうしてこの女性と爬虫類を合体させたような、
爬虫類、両生類、魚類、動物はどちらかといえば男性的なイメージで作っているんですけども、その対比として女性らしいものということで、 女性を作ってます。女性にも何かこう変温動物的な生めかしさというか美しさというかそういうものがあるんじゃないかというイメージですね。それを肩から下を爬虫類にしてしまって表現してしまおうということで、
顔は本当肩から上本当に美しい綺麗な女性なんですけれども、肩から下がイグアナのような、
はい、そうですね。
ネイルケアをしている手もあの爬虫類の手なんですね。
はい、はい、爬虫類は結構爪が鋭いっていうので、その鋭い爪をケアするというか手入れするっていう、そういうのと女性の普通の爪の手入れっていうのをダブらせたっていう作品になりますね。
長島さんの中では、
はい、
女性は爬虫類のイメージなんですか？
それもありますね。爬虫類的な女性が
好き
なのかもしれないですね。そのあたりは突っ込んでは考えてはないんですけれども、やっぱりあのどこかでそういう、まあ、つながりというかそこのあたりが共通しているっていうのは当然あると思います。
変温なところが、
そうですね、まあ、それが魅力かと言われたらそうではないとは思いますけども、まあ、その爬虫類的なやっぱり生めかしさ、両生類的な可愛さ、魚類的なしなやかさっていうのが、まあ、女性と変温動物の共通点で、それを本当に融合してしまうということで、今回その頭は女性だけど体は変温動物っていうのを今回は4点ほど作成してます。
今まで根付けの、まあ、作品で、はい、こういうのってあまり見たことがないんですけど、
はい、
現代アートっぽいというかですね。
そうですね、もともとあの根付けに憧れてというか、その根付けそのものにの世界に興味を持ってというか、その世界にどっぷり浸かろうと思って入ってきたというよりは、自分が小さなものが好きでそれに合う世界というか、自分のしたいことが一番活かせる世界はどこなんだろうっていうところから根付けの世界に入ってきたので、どちらかといえばその根付けの今までの流れというよりは、もう自分の感じていることとかその持っているものを持ったままこう根付けの世界にこう入っていったっていう、そういうのがあるので、やっぱりちょっと空気感は違うかもしれませんし、その大学でも普通に彫刻を専攻していたので、どちらかといえばその習っていたことも現代アートというか現代の流れのことを、本当に全般の現代美術というかそのあたりのことを勉強していたので、そのあたりがやっぱ影響しているのかなと思いますね。
根付けというとですね、まあ、これまでの作家さんとか見る人も含めて感覚だと、この作品のまあテーマとかにですね、洒落とか粋とかおかしみとか、
はい、
そういうものを込めてどっかに洒落が効いてるっていうテーマのものが多いんですけれども、
はい、
ボスなどを見ているとですね、
はい、
そういうおかしみとかっていうのはあんまり感じられないというか、
はい、
その辺は考えて作ってらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり、うん、その、や、あの本当の根付けのそういった洒落とか、どちらかといえば本当に意識は薄いですね。そのもじるとかそういうなんかちょっとおかしさ を含めようっていうのはたまにはあるというか、その作品によってはあるんですけども、コテコテにシャレとかそういうなんかちょっと粋なことをしてやろうっていう感覚はちょっと薄いかもしれないですね。なのでどちらかというと本当に作品というか使えるものっていう前提は残しているんですけど、これがまあ身につけていたらちょっとかっこいいなっていう感覚なので、そのものとして使った時にかっこいいとかかわいいっていうのは意識しますけど、それのそのものの作品そのものに謝礼を込めるかと言われたらあんまり意識はしてないですね。やっぱり自分の感覚を大事にして作ればいいところだと思うので、あえて無理してそこに持っていく必要はないんじゃないかなっていうのは。
使うことを考えれば、若い人だったら逆にそういう古いタイプのだと、
はい、
今ほとんどの方が洋服着てますから、そうですね、例えばジーンズとか履いた時だったら逆にこのボスなんかつけてた方がかっこいいとは思うんですよね、
はい、
うん、
ね、
うん、
和のものというよりは現代的なものに合うっていうのはあると思います。
使い方もね変わってきてますからね。
そうですね、やっぱり個人的な気持ちとしては本当使っていただくっていうのはやっぱり本当に嬉しいことなので、何らかの形で使っていただける方がいいのですけども、そのまあ使い方もやっぱり自分の作品に合った使い方だと嬉しいなって思います。
なるほど。
なんか自分の中でアイデンティティというかオリジナリティっていうのが作品という存在の中に求めていて、でその時にやっぱり既存のものというか実際にいる動物ではないものを作りたいっていう思いがあるんですよ。一番手っ取り早い方法は何かと何かを混ぜるキメラっていうやつなんですけど、そういう方法を取っていますし、例えばトカゲとかカメとか魚とか、まあ何でもいいんですけど、そういうものを作る時も明確にこの種類のこういう魚っていうのは知ってなくて、この魚のこういう要素を取ったりしていろいろ組み合わせたり、まあ、自分のオリジナルの要素を加えたりして新しい一つの形存在というか、まあ、
自分がこうかっこいいとか、はい、いいなって思う形にすると、
はい、にするっていうのを、まあ、作品の作る上で一番大事にしているというか、本当オリジナリティっていうのをずっと求めてきているので、作品のタイトルとかも、まあ、いちごチョコヤモリとか自分で勝手につけて新しい動物を作って、それを、まあ、新しい存在というか自分だけのもの形っていうので作品をもうどれも作ってます。
次はどんな合体作品が出来上がるのか、はい、楽しみですね。
普段の個展でない時に作っている作品の、まあ、一つの流れがあって、どちらかというと自然の四季の移り変わりとかそういうのを感じた中で自分の中から出てきたものっていうのを作っているんで、寒いとか春風が気持ちいいとかそういうのからイメージした作品を今回のその変温動物とは別の流れで作ってますね。なので自然とかを感じてどういう形にするかっていうのを大事にしながら制作をしているっていうのもまたありますね。
そちらのね作品もぜひ見てみたいところですが、はい、これとはまた全然違うんですよね。
まあ、その結構根本というかはどうしても一緒なんですけど、やっぱテーマとして自然の雨とか雪とかそういうのに絡めながらそれをどう表現するかっていうのをいつもや やってます。
今日は造形作家の長島真也さんにお話を伺いました。長島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。